5.5
朝日大学
法学部生による
ラジオ番組
せーの
朝日大学放送局
始まるよ。
皆さんこんばんは。朝日大学放送局の時間がやってきました。今日は夏休みで暑さもへっちゃら、元気いっぱいな土屋と
ヨネでお送りします。
ではヨネちゃん、いつものように朝日大学放送局について教えてください。
はい、任せてください。朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の法の字は、放送の法ではなく法律の法と書きます。法律の固いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか。また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報も提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局、始まります。
この番組は朝日大学6号館7階特設スタジオから放送しています。
憲法、刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
朝日大学放送局。
弁護士さんに聞いてみよう。
今週の質問は、ラジオネーム前原の新井さんからです。母親はすでに5年前に他界しているのですが、先日突然父親も脳梗塞が原因で他界しました。四十九日法要も終わりましたので、遺産をどうするかという話が兄弟の間で出ました。父親は自営業者であったため、財産があると思っていたところ、先日借金の取り立てが何件か来ました。景気の悪化からか、私たちの知らないところで多額の借金をして経営をしていたようです。身内は私を含め兄弟3人のみです。このような場合、相続はどのように処理をしたらよいのでしょうか。また兄弟の中には、借金があるくらいなら相続を放棄したいと言い出す者がいます。処理の方法を教えてください、という質問です。そこで本日は岐阜県弁護士会会長の山田秀樹先生にお越しいただきました。山田先生こんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週も回答よろしくお願いします。
はい、それじゃあお答えすることにしましょう。まず相続の問題ですので、相続人は誰かというのを決めておく必要があります。このご質問では、お母さんがすでに亡くなられているということですので、お父さんが亡くなった場合は、その子供である、兄弟、子供さんである兄弟、が、相続人ということになります。兄弟3人の方々が、相続人と、こういうことになりますね。はい、この方々が、相続人ということです。で、次に、相続する財産のことを考えなきゃいけません。で、相続っていうとプラスの財産だけもらえるというふうに考えがちですけれども、マイナスの借金、これも引き継ぐということになります。ということが出ましたけれども、プラスだけもらってマイナスはもらわないという都合のいい方法はできないので、プラスの財産だけでなく、マイナスの借金も引き継ぐと、こういうことになりますね。
この場合、借金はどうしても引き継がないといけないんでしょうか。
はい、法定相続分ということによると、子どもさんは平等、子どもは3人平等ですので、マイナスの借金も兄弟姉妹3人平等で引き継がないといけないように、なりそうなんですけれども、一つ方法がありまして、ここの問題質問でも出てくる相続放棄という方法があります。
はい、
相続放棄。
相続をいらないというふうに放棄をしてしまうということなんですね。で、この相続放棄っていうふうなことをすると、この放棄をした人は、 初めから相続人でなかったというふうなことになります。で、相続放棄をするには、お父さんの相続をが始まるのを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしないとダメということになっています。
3ヶ月以内なんですね。
はい、この3ヶ月っていう数字はとっても大事なので、よく覚えておいていただきたいと思いますね。
はい、はい、3ヶ月、はい。
で、相続放棄は、兄弟全員でする必要はなくて一人一人が、自分で考えて、家庭裁判所に申し立てをすればいいっていうことになります。で、裁判所が、相続放棄を認めてくれると、先ほども言ったように、初めから相続人でなかったということになりますので、マイナスの借金がなくなる代わりに、プラスの財産ももらえなくなると、こういうふうな形になってきます。
プラスももらえなくなっちゃうんですね。
そうです、プラスとマイナスは、一緒に引き継ぐか引き継がないか、こういうことになりますね。
はい、
ですので、他のご兄弟と、相談してもいいし相談しなくてもいいし、相続放棄という方法で、借金を免れるという方法が、この場合は考えられるかなというふうに思いますね。
はい、ではプラスと、マイナスどちらが多いかわからない場合ですと、どのようにしたらいいんでしょうか。
マイナスが、ね、多ければもう相続放棄だけしようということで、終わると思うんですけれども、
はい、
この自営業をやってたお父さんのように、ある程度財産もあると、で借金もあると、でプラスとマイナスどっちが多いかわからない、でそういう時に、相続放棄しか方法がないかっていうと、ちょっとそれではかわいそうなので、民法はもう一つ方法を設けていて、限定承認っていう、そういう方法があります。
限定承認、それはどのようなものなんですか。
この限定承認をすると、プラスとマイナスを差し引いて、プラスがあれば、もらいます、マイナスがあれば、それは放棄します、そういう形になるというのがこの限定承認という方法なんですね。
はい、
ただこの限定承認は一つ問題があって、相続人全員でしなければならないというふうになっています。
全員でですか。
ということは先ほどのお子さん3人でということですか。
そういうことになりますね。だからこの場合兄弟が仲が良ければね、いろいろ話し合って限定承認っていう方法をしようということで3人で足並みを揃えて、この限定承認という申し立てを家庭裁判所にすることになりますが、もし去年で仲が悪かったりすると、この限定承認という方法がなかなかできないので、先ほど言ったようにプラスがあればもらう、マイナスがあればいらない、そういうような形ではうまい方法が、取れなくなってしまいますね。
そうですね。
だから兄弟は仲良くしといた方がいいだろうというのがここでも出てくることかなという
そういうことだったんですね。
はい、そうですね。
でこの限定承認も相続放棄と同じで、お父さんが亡くなって相続が始まったのを知ってから、3ヶ月以内にしないとダメと、こういうふうになっていますので、ここでも3ヶ月っていう期間を、よく覚えておいていただきたいと思いますね。
3ヶ月以内ですか。
もし3ヶ月以内にできなくってもうちょっと時間が欲しいってなった場合、延長とかってできるんですか。
これは法律では、3ヶ月という期間を決めていますけれども、その間に決まらないというのも十分あり得る話なので、家庭裁判所に申し立てると、この3ヶ月の期間を延長してくれることがあります。ですので、自分一人でもいいし兄弟でもいいので、全員でもいいので、この3ヶ月の期間を延ばすという申し立てをして、その間に考えましょうということができるかなというふうに思いますね。
なるほど。山田先生ありがとうございました。今日の回答者は岐阜県弁護士会会長の山田秀樹先生でした。今後も岐阜県弁護士会所属の弁護士の方に回答していただきます。現在係争中の事案や刑事事件の相談は受け付けできませんが、日頃の生活で法律についてちょっとした疑問や相談などがあれば、ぜひメールアドレス law_watch@arisu.asahi-u.ac.jp までメールを送ってください。お待ちしています。以上、弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。
憲法、刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、 これが六法の基本だよ。
朝日大学放送局。
まるまるってまるまる罪にならないの？このコーナーでは普段よく見かけるこの光景、実は違法だったりしないのか、合法として行われているこの行為、なんで違法じゃないのか、このような疑問を土屋が紹介し解決していこうと思います。さて、前回は牛の国参りって殺人未遂にならないの？について考えました。牛の国参りのように結果の発生が一般的に不能であるような方法による行為は、実行行為の定型性を欠き、構成要件該当性も全く持たないため、名審犯と呼ばれ、殺人未遂にならないということでしたよね。それでは今回土屋が疑問に思ったことを紹介します。ヨネちゃんは夏休みに何か課題出てる？
特に出てないかな。土屋さんは？
刑法のレポート課題が出てて、もう提出してきたよ。
お、早いね。レポートのテーマは何だったの？
堕胎罪についてだったよ。
堕胎罪？
そうそう、自然に逆らって人工的に赤ちゃんをお腹の中から出しちゃう行為のこと。
ああ、堕胎ね。
うん。でね、調べててさ、堕胎行為っていわゆる中絶のことだよね。なのになんで中絶って堕胎行為として罪に問われることがないんだろうって思ってさ。
確かに、なんでだろう
ね。気になるよね。ねえヨネちゃん、中絶って堕胎罪にならないの？さて、今回土屋が疑問に思ったことは、中絶って堕胎罪にならないの？皆さんは堕胎という言葉は聞いたことありますか？きっと中絶という言葉の方が耳にしたことがあると思うのですが、この堕胎の罪とは、自然の分娩期に先立って人為的に胎児を母体から分離排出させ、胎児母親の生命身体を危険に陥れる犯罪を言います。つまり堕胎罪の保護法益は学説上争いはありますが、第一次的に胎児の生命身体の安全であり、第二次的に母体の生命身体の安全であると解するのが通説的見解とされています。それでは六法で堕胎罪についての条文を引いてみましょう。刑法第212条から216条までに堕胎罪について書かれています。私たちがイメージしている中絶行為は、刑法214条の業務上堕胎罪にあたります。刑法214条は、医師、助産婦、薬剤師または医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、またはその承諾を得て堕胎させたときは3月以上5年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは6月以上7年以下の懲役に処すると規定されています。ということはヨネちゃん、中絶手術を行っているお医者さんは堕胎罪に問われちゃうことになるよね。
そうだよね。でも中絶って合法的なものだと思ってたけど、違うのかな？
確かに中絶手術を行ったので逮捕というニュースを見たことないよね。ということは中絶行為は堕胎罪に当たるんだけど、何らかの理由があれば許される場合があるってことだと思うんだよね。
なるほど、正当化事由があればいいのか。
うん。日本の刑法では堕胎は全面的に禁止され処罰されることになってるんだけど、同時に母体保護法っていう法律があって、適用事由と期間の併用によって許容されるんだって。もう少し分かりやすく言うと、母体保護法14条は、1つ目に妊娠の継続または分娩が身体的または経済的理由により母体の健康を著しく害する恐れがあるもの、2つ目に暴行もしくは脅迫により、または抵抗もしくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したものについては人工妊娠中絶が許容されてるんだよ。この要件が足りれば、本人および配偶者の同意を得て医師会の指定する医師による人工妊娠中絶は認められてるんだけど、先ほど説明したように時期も問題になるんだよね。母体保護法2条は、胎児が母体外において生命を補足することができない時期にって規定されてるんだけど、その時期っていうのは平成2年3月20日厚生事務次官通知によると妊娠満22週未満とされてるんだよ。ただこの要件を満たさない場合でも、刑法35条による違法性阻却事由が認められたり、期待可能性がないために過罰的責任阻却が認められたりする場合もあるんだってさ。
だから中絶は原則として堕胎罪に問われないんだ。その背景には産まないを決定する自己決定権が妊婦にあるってことなんだろうけど、母体保護法によって中絶が簡単にできるようになっちゃった気がするから、個人的にはもっと厳しくしてもいいと思うんだけどな。
そうだよね。識者の中でも経済的自由を厳格にすべきにするんじゃないかっていう意見もあるんだけど、そうするといわゆる闇の堕胎が増えることが危惧されるから、簡単には厳格にすべきではないとの反論もあって難しいみたいだよ。
そっか。
やっぱりちゃんと自分たちの立場や現状を考えて、妊娠したら下ろせばいいやっていう考えをなくしていくことが大切なんじゃないかな。
そうだね。まだ人の形をしていなかったとしても、私たちと同じ人間で同じ命なんだもんね。
本当にヨネちゃんの言う通りだよ。ところで、母体保護法で正当化されない理由で医師が胎児を母体外に排出したときに、胎児が生きていて母親の嘱託を受けて胎児を殺した場合はどうなると思う？
それはもちろん殺人罪になると思うな。刑法では一部露出説を取っているからね。
おお、さすがヨネちゃん。胎児が少しでも母体から出たときは私たちと同じ人間として扱われるんだよね。だから医師は堕胎罪と殺人罪で問われることになるんだったね。さて、今回はなかなかデリケートな問題について考えていきましたが、これから結婚や妊娠を経験するであろう私たちには大切なテーマだと思います。ではこれで今回の〇〇って〇〇罪にならないの？のコーナー終わります。また次回をお楽しみに。
憲法、刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
裁判員制度についてまなぼ。2009年5月21日から始まった裁判員制度、皆さんも耳にされたことがあると思います。でも実際、裁判員制度ってどんな制度なのか、いまいちわからないこともあるのではないでしょうか。そこで、この裁判員制度とはのコーナーでは、私ヨネが裁判員制度について詳しくお伝えしたいと思います。13回目の放送から3回にわたって、もし自分が裁判員に選ばれたらと考えた時の疑問点を一つ一つ解決してきました。
前回はどんな疑問を取り上げたんだっけ？
3週間ぶりだから忘れてしまっている方もいらっしゃると思います。では少し前回のおさらいをしてみましょう。自分が裁判員として担当している事件についての報道を見聞きすること自体は禁止されていません。ただし、報道から得た情報に基づいて判断したり、意見を変えたりしてはいけないということに注意しなければいけません。自分の意見を出す際には、法廷での情報を元にしましょう。そして、企業側は、雇用者が裁判員に選ばれた場合、労働基準法第7条に規定されているように、雇用者が休暇を請求したら、これを拒むことはできません。しかし、有給休暇として扱うかどうかは企業の裁量に委ねられます。私たちが安心して裁判員の職務に臨めるように、企業側が環境を整える努力が必要になってきます。
裁判員に選ばれて休暇を取ったことを理由にして給料を減らしてはいけないっていう条文もあったね。
それは裁判員法の第100条に規定されていましたよね。裁判員候補者、裁判員、補充裁判員が職務を行うために休暇を取得したことを理由に、解雇、その他不利益な取り扱いをしてはならないと定められています、ということをお話ししました。土屋さん、思い出した？
うん。
よし、じゃあそれでは今日の話題に入っていきましょう。今日は裁判員の守秘義務についてお話ししようと思います。
守秘義務？
守秘義務というのは、簡単に言うと、業務上、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならないという義務のことです。身近なものでは、労働契約や委任契約などを結んだ当事者がこの契約に基づいて負う守秘義務があります。また、地方公務員法第34条1項や刑法第134条などに規定されている特定の職業に就いている人に課せられるものがあります。
刑法134条に規定されている職業には、医師、薬剤師、医薬品販売者、助産師、弁護士、弁護人、交渉人などがあるね。
そして裁判員にも守秘義務があるんです。職務上、被害者や被告人のプライバシーに関する知識を得ることがあります。これを公表した場合、秘密漏洩罪に処せられます。 しかし裁判に関する事項すべてを公表してはならないというわけではありません。公表しても良いこと、公表してはいけないことがあります。前にもお話ししたことがありますが、裁判員に選ばれたこと、家族や友人に話すことは禁止されていません。
会社に勤めている人は裁判員の職務を果たすために休暇を取る場合とかがあるから、上司に話してもよかったんだよね。
そうだったね。他にも裁判員の任務に就いたことについて、資料を読むのが大変だった、とても勉強になっていい経験ができた、などの感想でしたら話しても構いません。
そっか。じゃあどんなことが処罰される対象になるの？
それはね、今現在自分が裁判員であること、インターネットで公表することは禁止されているんです。インターネット上に公開するということは、日本中世界中の人が閲覧可能であるということになります。
ブログとか掲示板とか匿名で書き込んでいても、人物や事件が特定される恐れもあるもんね。
そうだね。この場合、傍聴人もしているような公判で話された内容だったら大丈夫なんだけど、評議の内容、経過などの書き込みはもちろん禁止です。またややこしいんですが、先ほど話したように、今現在裁判員であることを公表することは禁止されていますが、以前裁判員だったことがあり、現在はその職務から離れている場合には、インターネットで公表しても許されます。
今裁判員の人はインターネットで公表できないけど、その役目が終わったら公表してもいいってこと？なんだか曖昧だね。
そうだよね。許されている行為と許されていない行為には微妙な判断が必要になってくる場合がありますね。ではちょっとまとめてみましょう。裁判員に許されていることは、裁判員になったことを家族や友人に話すこと、休暇を取る際に上司に裁判員になったことを話すこと、裁判員としての職務を終えた後に自分が裁判員であったことをインターネットなどで公開すること、許されないことは評議の内容、経過や裁判官の意見など、裁判員しか知らない情報を家族や友人に伝えること、被害者のプライバシーを伝えることも同様です。今現在裁判員であることをインターネットなどで公表すること、自分のホームページやブログであっても許されません。
ついブログに書きたくなっちゃうかもしれないけど、裁判員としての責任を自覚して発言には気をつけないとね。
そうだね。十分に注意しないといけないですね。ということで、そろそろお時間ですので、今日はこの辺で、次回も引き続き裁判員の守秘義務についてお話ししていきたいと思います。以上、ヨネの裁判員制度とはのコーナーでした。朝日大学情報コーナー、
朝日 NOW。
最後に朝日大学のイベントや法学部の企画について紹介します。
今週の朝日 NOW は朝日大学公開講座のご案内です。例年好評を得ております朝日大学公開講座ですが、今年は朝日大学40周年記念としまして、特別に大学教育の未来と題し、9月11日土曜日13時から水星総合センターサンシャインホールで実施いたします。現在大学は学術の府として高い教養と専門知識を培うとともに、深く真理を探求して新たな知見を創造し、その成果を広く社会に還元することによって社会の発展に寄与する役割を担っています。そこで今回の特別講座では、日本の高等教育の第一人者で96歳を迎えられました岡本道夫京都大学名誉教授を岐阜にお招きし、人間と心、そして哲学をテーマとし基調講演をいただきます。また大学間連携や地域連携など大学の果たす役割について、教育や医療など様々な分野において中部圏を牽引する森秀樹岐阜大学学長、内田敦政三重大学学長、そして大友克行朝日大学学長の3学長を加えた4識者による講演並びにパネルディスカッションを実施します。申し込みに関しましては、事前にファックスか E メールでお申し込みをお願いいたします。 ファックス番号は 058-329-1253、 E メールアドレスは学士2@alice.asahi-u.ac.jp となります。講座の詳細に関しましては、朝日大学学士課公開講座係、電話 058-329-1079 までお問い合わせください。以上、朝日ナウでした。
夏休みだね、ヨネちゃん。
そうだね、暑いね。
本当に暑い。暑すぎるから私、朝から夕方までずっと図書館で進んでるよ。
この前図書館で会ったもんね。でも図書館って涼むとこだっけ？
まあちゃんと勉強もしてるよ。
そうだね、うん、まあでも夏休みに入るとなかなかみんなと会えなくなっちゃうかなとか思ったけど、そうでもないね。
うん、特に朝日大学放送局が始まったし、こうやってみんなに会えるのも楽しみの一つだね。
そうだね、
うん、さてこの番組にはブログがあります。 URL は http://amebro.jp/low-watch/、 または朝日大学放送局、法の字は法律の方に変えて検索してみてください。私たちの情報をどんどん更新していきます。
その他ご意見等はlow-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。詳しくは朝日大学放送局のブログをご覧ください。
エンディングテーマ曲は朝日大学のプロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道。来週もまた朝日大学放送局聞いてくださいね。お送りしたのは朝日大学法学部2年の海、山、川、いろんなところに行きたい土屋と、
なるべく家でゴロゴロまったりしてたいヨネでした。
それでは
またね。
放課後の教室、おどけてみせる君の横顔、どこか不安そうで